こんばんは、佐々木優です。今日はメディアヌップに久々にゲストをお招きできることになりまして、私が普段から X とかあるいはいろんなところで NFT プロジェクトの参考にしているおにちゃんさんをお呼びできることになりましたので、この後早速お呼びしてですね、お話を聞いていきたいと思います。
メディアヌップ
ということで、おにちゃんさんよろしくお願いします。
はい。最近、ちょっと短めに、自己紹介するのを覚えたんですけど、多分、日本で一番 Web3 に詳しい、ケーキ屋さん、スイーツのケーキ屋さんの鬼でございます。
今日よろしくお願いします。
これが一番短いタイプです。で、何やってる人なのっていう話ですと、Web3 プロモーションというところで、まあ、先日だったら AlphaU、KDDI の AlphaU さんのイベント一緒にやらせていただいたり、まあ、渋谷のパスを作ってる渋谷キューダオの方でもパーティーとして参加させていただいたり、うん、あとは NFT プロジェクト、まあ、後で来る誠と一緒にやったり、佐々木さんと一緒に地方創生のプロジェクトをやったりっていう幅が広すぎる Web3 活動しておりますと。はい。で、今日も、ケーキ屋の厨房からお送りしてます。
あ、そうですよね。これどこかなと思ったんですけど、これケーキ屋さんですね。これ。
はい。今日家族もいるので、こういったね、うん、きちんと喋ったときはケーキ屋の厨房で、話しております。
今日どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。
私初めてお会いしたときは NFT 関連のイベントの中で声かけていただいて話して、はい、そこでお会いしたっていうのが初めてだったんですけども、
うんうん、
まあ私そういうイベントにあんまり行く方では、うんうん、ないんですけども、それでもやっぱりおにちゃんさんいろんなところに出られてるのを見て、
うんうん、
まあ、その後もですね、こう見て知って、でいろんなことやってる人だなと思ったんですけども、
はい、
僕おにちゃんさん熱いなと思ったのが、
うんうん、
いろいろこう顔出してるだけじゃなくてご自身のプロジェクトやってますよね、
うん、
単にこう関わってアドバイスしてるだけじゃなくて、
やってません、
自分が全力で突っ込んでる、
こう、そうですね、
オニマプロジェクトとしてやってるやつがあるんで、うんうん、あ、この人本物だなと思ったんですよね。
さあ、僕も評論家めっちゃいる時代だったんで、うん、
ですよね。
あとやっぱり佐々木さんもそうですけど、やってみないとわからないだろっていう民族なので
、うん、
だから自分もやっぱプレイヤーとして参加してます。っていうか、やっぱやんないとわかる、なんかこうよく選手とかがやっぱ自分の経験をもとに話をする。その基準の空論じゃないっていうセリフとかあるじゃないですか、
うん、
実際自分を体現したいなと思ってるので、で僕も、佐々木さんを初めてイベントで、あれは多分遠野の NFT の説明をされてたんですけど、うん、あ、すごい、自分がやってみたいと思ったことがもうやってる人いたみたいな、自分がやりたかったプロジェクトやってるんでやりたかったことをもうやってる人がいたっていうのが僕の佐々木さんとの最初の出会いなので、
ありがとうございます。
やってたからこそ興味を持ちましたね。
確かにね、評論家とか、うんうん、あるいはプロ驚き屋みたいな人って
プロ驚き屋
たくさんいますから、
うんうんうん、
でまたそれね、勉強になることもあるんですけど、
確かに確かに、
やっぱり本当にやってるってすごく大事だなと思ったんで、今回の町佐賀に関しても後で多分来ると思うんですけど、もう一人ゲスト誠さんがいらっしゃると思うんですけども、二人で本当にこうやりきっててすごいなと思いましたね。聞いてる人向けにちょっと町佐賀って何回か喋っちゃったんですけど、
うんうん、
どんなプロジェクトかちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい。まず佐々木さんがやっているこう NFT ならではこうできる、まあ、デジタルでの証明とか、その NFT っていうものを、参考にして次のサービスをするとかっていう、まあ、既存のサービスでいいじゃんってものをちょっとバージョンアップさせるってものを、
うん、
僕は自分の街で起こしとか、自分がケーキ屋でやっていて、例えば紙のスタンプラリーとか、
うん、
その街のイベントに参加した証明がないとかっていう、なんだろうな、今現状でやっている町おこしに足りないところ、NFT だからできることっていうのを加えたプロジェクト。これちょっと分かりづらいですね。
でも分かりますよ。つまり今おっしゃってたことって、うん、NFT っていうものが出てきたから、あ、急にちょっとやってみようって思ったってよりかは、もともとその千葉県の茂原市でケーキ屋をやっていて、
うんうん、
町おこしのプロジェクト、いろいろ地域の商店とか事業者さんと組んで、いつもいつもやってて、でももっとなんかないか、もっとなんかないかって探してる中の活動の一つみたいな、そういう一貫性があるってことです
よね。あ、そうそう。だから結構目的と手段で、なんか最近 NFT を使うことのためにプロジェクトみたいな のがちょっと多いんじゃないか、今実証実験段階だからっていう話題が多いんですけど、
うんうん、
僕は今の段階で自分が足りなかった部分を NFT を使ってやるっていうのをやってるつもりです。
うんうんうん、
NFT を使うことが目的になってなくて、自分がやりたいことに対して NFT を手段として ちゃんとブロックチェーンを使えてるという自負があります。
わかります。私それ感じたのが、マチサが始まった後に、今年の1月だったと思うんですけど、実際茂原に遊びに行かせてもらったんですよね。
そうですね。アテンドさせていただきました。
いくつかのお店とか、なんとかこう紹介していただいたんですけども、その時に、ただ単に観光地行って、なんかスタンプをしてチェックインして帰ってくるっていうんじゃなくて、
うん、
一個一個のとこと、なんか関係性があるから話し込んだり、
そうそうそう、
いやこの間のどうもとか、
うん、
またよろしくねみたいな、なんかそのお兄ちゃんさんが普段そのエリアでなんか強いネットワークを持って活動してるのがこう連れられていくとどんどん分かっていくっていう。
ああ、そうです。
うん、だ本当にやってる人、本当にプロジェクトやってる人だなっていうのが分かりました。なんか
そうだ、この話の中でいくと、あとはこうプロジェクト先行で町おこししても、その後継続するっていうのがやっぱ難しいところを、
うん、
やっぱり普段から活動してるところなんで、継続できるっていうのは、まあ、結構その佐々木さんと一緒にやってる町サーガという、まあ、一緒に、やらせてもらってるというか、まあ、町サーガを佐々木さんの T&D のほぼ一緒にやらせてもらってる中で継続してできるっていうのと、まあ、佐々木さん自身がもともとやられている東野とか、燕三条も佐々木さんがちゃんとコミュニティ地域にずっと継続してとやってたっていうのも、僕の方からも、いやここが本物だなと思った理由なんで、多分同じようなある程度考え方が合致してるんだと。
そうですね、あの遠野と燕三条はちょっと成り立ちが違って、遠野の方は地域おこし協力隊の中間支援をするっていう事業で立ち上がったメンバーが、だんだんと第2第3の事業を探していく中で NFT プロジェクトなんかもやるようになったみたいな感じなんですよね。で燕三条の方は商工会の青年部が自分たちの産業を PR するためのキャラクター、
うん
うんうん、カードゲームを作って、
うん、
でそれをデジタルコンテンツにもしていこうって流れの中で NFT が合流していったみたいな感じなんで、まあ、そうですよね、もともと継続性がある中に入っていったみたいな、ね、
感じ。それで僕は最初はそんなにその町おこしに NFT が使えるとはそこまで思ってなかったんですか。
あ、そうだったんですね。
僕結構最初自分で NFT 売ってみたりとかしてたんで、まずどういうものかって触ってみて、
うん
なんかできないかなと思ったのは、やっぱこう、会員証として使えたり、そのコミュニティを強化できるなって、うん、なってからなんですよね。
そうか、そうか。
だからそうなった中に佐々木さんがプレゼンしてたんですよ。あれこれでもういいじゃんみたいな。
うん。
そう。だから、あれがなかったら町サーガーできてないんですよ。
そうか、そうか。そういう意味で言うと私は多分 NFT に触ったのがちょっと、遅い方で、
うんうん、
2021年の冬とかなんですよね。実際にこう自分で作って売ってみたりとか、
うんうんうん、
なのでアートとか PFP をただ売るだけみたいなやつがもう終わりかけている時で、うん、なんか追加のユーティリティがあるとか、
うんうんうん、
現実世界の資産となんかアセットと結びついているとか、
うんうんうん、
なんかそういうプラスアルファがなければもう選ばれなくなっている時だったんで、なんか現実とか地域に紐づけたものをやりたいなって最初から思ってたんですけど、
はいはい、
多分それより前からアートとか PFP のやつ触ってる人は、うんうん、むしろ地域っていうよりかは最初からもう第一歩からもうグローバルに届く、
そうですね、
コンテンツの方法みたいな感じで触ってますよね。だからそっちが普通なんですよね多分。
なんかこのエンパワーメントというので、なんか結構その今まで中間的に、
うん、
まあ、搾取っていうかその人たちがいないと成り立たない構造とかもあると思うんだけど、
うんうんうん、
そのダイレクトで自分の商品を世界に届けられるものみたいな時代でしたよね。
今もそうだとは思うんですけど、でもその出た時は本当にそれが純粋、結構純粋な 100% そんな感じでしたよね。
うん、かつ、今、佐々木さんがアプリケーション的な部分の機能を強化してくれてるんですけど、それをできてるものがなかったんですよね。
当時は、そういうツールもなかったですもんね、ほとんど。
そう、なかったので、それ、逆に言うと、それを売るしかなかったんですよ。
うんうん。
だから本当に、僕が、ちょうど佐々木さんとお話しした後とかに、小麦さんが出してた Web3 の方を見てて、
うんうん、小麦さんの、
ね、圧倒的にアプリケーション、今後この NFT を使ってこういうのできるってアプリケーションが本当に不足してると思ってた時だったんで。
あれ出たのが去年の 夏ぐらいだったか、去年の前半ぐらいだったかと思うんですね。
う
ん、
そうそうそう。あれ見たときに、あ、これってアプリケーションがないから今 NFT のユーティリティが止まってるんだと思ってたんですよ。
うんうんうん。
そしたら佐々木さんがなんかアプリケーション持って歩いてたみたいな。あの人がアプリケーションを持って歩いて、もうしかもやってる。しかも僕、その、X 上でプレスリリースだけ見たんですよ。その、つばめ三条というところがなんかやってるぞと。
あ、はい。
ただ、プレスリリース見た中で、本当に何をやってるかまで分かってなかった。
いや、あれ伝えるの難しいですもんね。
そうそう。だから、あ、なんかあの、ふるさと納税みたいな感じで、誰かがやってるのかなみたいな、ぐらいのイメージしかなかったので、うんうん、本当に、うん、でもそういう意味では僕にやってる松坂もまだいろんな人に、まあ、今回ちょっとこうやってお話しさせていただいてますけど、全然伝わってないじゃないかなと今思っちゃいました。まあ頑張ります。
でも松坂は本当に地域を飛び出ていろんな場所、あるいはブランドとコラボしてるっていうのをやってると思うんで。うんうん、
今自力でやってますよ。
例えば千葉県茂原市からスタートしたプロジェクトが地域的には下北沢に行くとスペシャルなアイテムがもらえるみたいな企画があったり、うんうんうん、あとは高知の方行くと坂本龍馬風のね、龍馬
かな、そうそう、いやいや、龍馬、龍馬っぽい、あの地域の勇者はきっと龍馬っぽいだろうと。
そうですね、うんうん、ちょっと町サーカーがどういう見た目のやつか今ポッドキャストで音声なんであの口で説明すると、
はい、
あの勇者 NFT っていうこう、うん、勇者ですね、キャラクター、男性の顔したやつも女性の顔したやつもあるんですけども、その勇者 NFT っていう、こう元のキャラクターがいて、でいろんなとこ出かけるたびにその装備が頭につけるものから、あの右手左手の武器とか盾とか鎧とかっていうのをこう集めていけて、でそれでこう自分でこう着飾って自分ならではのこう勇者みたいなものを育てていけるんですけども、あのその勇者の地域性があるんですよね。
あります。
下北の勇者はこんなんだろうとか、
そうです、ね、
高知の坂本龍馬の勇者はこんなんだろうとかってあって、
ピストル持ってますからね、
うん、そうピストル持ってるとかね。で しかもあのさらにすごいなと思ったのが、
はい、
普通どっかの場所に行くとかあのイベントに参加すると、うんうん、そのアイテムがもらえるっていう仕組みが基本なんですけど、
うん、
人に会うと、その中の人に会うと名刺交換して、その名刺の中に書いてある QR コードを読み取るとスペシャルなやつがもらえるっていうのがあって、
うん、
今だとおにちゃんさんと、あとまあ多分この後来る誠さんと、
うん、
あと僕も一個その設定してもらってて、この3人に会わないともらえないオリジナルのアイテムあるんですよね。
そうなんですよ。
そういう企画もどんどん考え出してやってるのが僕すごい面白いなと思って、
なんか結構 Web3 ってもともとあるなんかあるものに対していろんな人がアイデアを乗せていく的な思想あるじゃないですか、コンポーザビリティとかいう、うん、組み上げていく、
うん、
やっぱその中で佐々木さんが T&T の仕組みを作ってくれたので、なんかご当地アイドルが路上ライブした記録できるじゃんとか、もういろんな活用法が出てきたので、
うんうんうん、
あの、なんだろう、自分の人生の中でいろんなものを積み上げていくものが、ちゃんと表現で、これちょっと難しいかな。結構、うちらがやりたい、そのオンチェーン上で自分たちの行動が記録できた後からそれを確認できる。それがスマホさえあれば、どこでも見れるっていう、
うん、
結構、やりたかったことが本当にできてる感じですかね。
いや僕もそういうのすごい、記録を取るとか、あとどっかのライブに行ったら半券ずっと取ってるとかって、うんうん、僕ねやる方なんですよね。なんかかなり物持ちがいい方なんで、だからね、うんうんうん、あのそういうのよくやっちゃうんですけどね。あ、誠さんがこれは来たっぽいですね。
すいません、遅くなりまして申し訳ないです。
いえいえ、とんでもないです。今ちょうど収録がスタートしててですね、今町サーガの
いきなり咳してくしゃみして
た町サーガの紹介をしつつ、町サーガがあの茂原市を飛び出ていろんな地域とかブランドとかいろんな企画でコラボしてるねって話をしてですね、でさらにその後にあのアート、まあ、アートというかキャラクターとか、あの絵すごいいいよねっていう話に行こうと思ったところ
に、もったいないお言葉ありがとうございます。
もうぴったりでした。
そうそう、この NFT のいいところに数字の羅列じゃなくて、そのイラストとかもあの同じくこうその照明に使えるところで、やっぱりこうそれがなんだろうな、番号ごとで表現するわけじゃなくて視覚的にも面白いというところで結構重要かなと思うんですね、アートワークが。まあ、そこでちょっと あのこの天才イラストレーターと言われている
誠
さんがね、ジョインしてるんですよね。
誰もうちの親じゃないです
ね。いや、俺
も。ありがとうございます。
あゆみ少ないか。じゃあ、
ありがとう
ございます。佐々木さん2人は言ってる。
いや、やっぱりあの僕 NFT、ね、NFT プロジェクトとか自分でも好きなやつ買ったり持ったりするのいろいろありますけど、うん、やっぱいろんな言われ方して、例えばユーティリティが大事とか、うん、コミュニティが大事とか、いや、もちろん大事なものいっぱいあるんですけど、うん、やっぱり、うん、あのアートが、あ、面白そうとか、あ、これ俺好きって思わないと、なんか思わせられないとなんか始まんないとか、
です
か、ね、だから、うん、やっぱりアートがめちゃくちゃ大事っていうのがある中で、うん、町さんがマジで絵がいいんで、
すごい、
あれどうやってんですか、どうやってっていうか、いや、誠さんって、あの誠さんってあの基本的にはあのサラリーマンですけど、はいはい、別の仕事がある中で、あの、うん、かつこのプロジェクト をイラストレーターとしてもリードしてると思うんで、こう、誠さんって一体何者なんだろうって、
ちょっと今ね、聞いてみたいな。あ、もともとずっとイラストレーターとして活動してて、もう20年ぐらいになるかな。あ、そうなん
ですか。むしろ、あ、そうだったんですね。あ、そう
か。で、まあ、それをやりつつ、いろんな会社さんに業務委託で、まあ、それが面白くてですね、イラストレーターとして業務委託で入ってなくて、イラストレーターはイラストレーターで、まあ、ずっと自分でやってるんですけど、ね、うん、業務委託で入るところの職種は結構バラバラですね。あの、UET とかのゲームのアニメーション作ったり、あとはなんか、その、チームのディレクションを任されたり、で、今はなんかプロジェクトマネージャーをやったりとか、はい、うん、だから、なんですかね、あの、個人、
そうそう、
個人だったりイラストレーターとしてのジョインは一回もないんですよ。
いや、すいません、僕あの盛大に勘違いしてました。あの会社のプロジェクトマネージャーとか、はい、あるいは大規模なシステムに関わってらっしゃるから、はいはい、てっきりもうその経歴が長くて、うんうん、イラストレーターは趣味でやってるかと思った。で、趣味にしちゃ異様にうまいなと思ったんですけど逆です。
そうですね、もう20年ぐらい、まあ別にそうですね、あのイラストレーターとしては活動してます。
これちょっと今ポッドキャストなんで、あのもちろんあのポッドキャストの概要欄とかにあのイラストとかが見れるようなリンク貼ろうと思うんですけども、うんうん、あのこれ声だけ聞いてる人にあのイラストの雰囲気を伝えたいんですけど、どういうものに影響を受けてどういうものが好きなイラストレーターさんがあれ描いてるかみたいな、
うんうん、まあこれで言うと、もうあれですね、もうリスペクトはもう完全に鳥山明さんですね。
あ、鳥山明
さんですよね。
あとはもう手塚治虫さんとかですね。
あ、そうか、手塚治虫
最近の漫画家っていうよりは、そうですね、
神と神、
ね、あとは松本太陽とかですかね、うん、太陽監督。
ああ、へえ、
ああいうなんかちょっとギャグっぽい世界観でのが好きですね。
だから勇者は結構ピンポイント
で、そうですね、もうあれはもう完全にドラゴンクエストプラスちょっとタッチは手塚さんに寄せてる感じですね。神かける神ですね、あれは。はい、
うん、
書けないけど、まあ、あの好きな漫画家さんは、まあ、井上さんとかですね。スラムの、スラムダンクさん。
ああ。
あれは真似すると大変そうですね。
はい、
真似するってこと。
そんな感じでございます。
鳥山明さんがこの間亡くなられて、普段好きな漫画家誰ですかって言われて、鳥山明ってすぐ答えるような感じではなかったんですけど、
はいはい
はい、もう亡くなられた後になんて深く影響を受けてたのかも反省しまして。
いや、確かにね、
もう影響を受けてない人いないじゃないですか、はいはい、ものすごい反省して。
そうです、
ね、であなたと僕ヤフオクでポスター
とか購入しても部屋に偽物のサインとかもね出回ってますから気をつけて
ください。そうです。
いや、もうサインはね、あの、はいはい、すごい安いポスターだったんで、あのあれですけどね、あの、うん、いや本当に飾ってます。
失ってからやっぱ大事だ、ずっとそばにいたんでしょうね、うん、逆にね。
僕はそれこそ誰、まあ、今みたいな質問があると必ず一番最初にはあの明さんが出てましたね、
うん、
そうですね。僕はまあ、ラレちゃんの頃から好きだったんで、ラレちゃんも家に全部あったし、
うん、僕もラレちゃんはずっと今でも持ってますね。
ラレちゃんはそうですね、
うん、新井ちゃんはすっごい好きで、あ、だからですね、僕だから多分おにちゃんさんじゃないや、あの誠さんの絵が好きなん
ですよ。
すっごい好きだなと思って。
ありがとうございます、うん、共通の好きな人が一緒だから多分
ちょうどいい、
そうなのかもしれないですね、もしかしたら、
うん、もうちょっとおじさんの集まりになる。
しかもその誠さんがめちゃくちゃイラスト描く手が早いから、うんうん、その 一箇所コラボする、何かとコラボするって言った時に、大体その頭から武器、盾、鎧、あとさらに最近だと、はいはい、連れているペットっていうか、モンスターみたいなものとか、あと背景とか書くものいっぱいあるのに、すごいスピードで仕上げていくから、すごのこの人めちゃめちゃ手早い、なんでなんだ、
手が早いだとちょっと誤解を言いますんで、筆が早い、うん、
筆が早いのは、
ずっとイラストレーターとしてやってて、で僕今テレビ関係が、まあ、ずっと多かったんですよ、うん、でテレビ関係ってもう夜中に連絡来て、うん、今編集の箱に入ってるんですけど、どうしてもイラストが必要になったので、まあ、2時頃電話来て、うん、朝までにくださいとかっていうのがあるんですよ。
なるほど、
うん、多分それで、早いんだと思いますね。はい、いや筆がね、
筆がね。
でもガチガチのプロだ、プロじゃないですか。いや僕逆だと思ってたから今それ、でもめちゃくちゃ今日話してめちゃくちゃ納得しました。で今さっきお兄ちゃんさんにも、NFT プロジェクトとかの最初にハマったきっかけとか、うんうん、なんかそんなのちょっと聞いてたんですけども、誠さんはいつその NFT とかハマった？
僕はあれなんですよね、ずっとまあイラストレーターとしてやってるのを、まあ、もちろん周りも知ってて、で友達、友人の一人が NFT っていう、うん、その絵描いて売れるらしいよみたいな話を僕、教えてくれて、うん、で、そこからですね、僕はだから入り口はクリエイターです。
うん、うん、うん。
うん。何か、お金を買って売って利益出せるよとか、そういう投機的な入りとかじゃね、でもなく、
うん、うん、うん、
技術的にどうこう、新しい技術だから、やってみ、触ってみようとかっていうのでなく、もう純粋に絵を描いて、お金をいっぱい稼げますよ、みたいなところから入ってます。だから、動機は不純ですね。
いや不純というか、いやそれこそ純粋な、うん、漫画描いた人がコミケに持っていくとか、うん、小説描いた人が文振りに持っていくのと同じだと思うんですけど、僕逆に絵描かない人なんで、その絵描いてあげられるよっていう時に僕やれなかったんですよ。なんかもうちょっと複雑なサービスにしないと僕出せなかったんですけど、どうでした、最初に描いてあげて、最初に
入れた時とか、結構時間かかりましたよ。それでも言うても1ヶ月2ヶ月はもう本当売れなくて、うんうん、まあ、当時はもう何ですかね、スペースとかがいろいろ乱立してた時代、うん、まあ乱立はしてないか、スペース、もう NFT の販売する場所ってスペースで、はいはい、まあ、しかなかったんですよ。なのでいろんな方のスペースに顔出して、まあ、誠、うん、まあ当時は違う名前だったんですけど、うん、誠ですと、こういうイラスト描いてますと、皆さんよろしくお願いしますみたいなことを毎日やってましたね。
すごい。
そう。それでやっと、こう、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいして、1枚目売れたときは、まあ、金額こそ2、3000とかだったと思う。2000とかかなぐらいだったと思うんですけど、まあ、まあ、相当嬉しかったですね、うんうん。あの喜びはなかなか。
いや、うん、ですよね。僕、イラスト描かないのに、なんで今ですよねって言ったかというと、うんうん、誰かの、僕、たまたまだったんですけど、誰かが出して初めてのたまたま買ったことがあったんです。
はいはいはいはい。
それは、知り合ったアーティストが、うん、知り合ったアーティスト、写真家だったんですけど、うんうん、自分の作品 NFT であげてるんですって言って、うんうん、で、大体知り合った後に NFT であげてるって言っても、うん、その場で買える人って少ないじゃないですか。うんうん、クリプトが入ってて、
はいはい、
スマホにメタマスク入ってて、パッと決済できる人って、もう100人いてもいないんですけど、うんうん、僕できたんで、うん、僕今旅っていうか旅行中なので、うん、写真とかなんとか手で持って帰れないけど、うん、NFT で売ってるんだったら僕買いますよって言って買ったら、その人めちゃくちゃ喜んでくれて、うん、目の前で、うん、だからどんだけ嬉しいのか、こう目でなんか体験して知ってるんですけど、
目の前で
嬉しいですよ、ね、
喜びを見たんですね、
うん、
そうですね、相当嬉しかったですよ、うん、それで言うとですね、仕事としてイラスト描いてて、正直2000円とか3000円の仕事なんて受けないんですよ、安いから、
うん、
そうそうそう、だから、まあ、最低まあ1万円ぐらいからとかの仕事を、価格で絵を描いてるんですけど、うんうんうん、それなのに2000円、3000円で1枚 NFT として売れたときは、なんか異常に、うん、異常になんか感動しましたね。うん。
まあでもそれで言うと、俺もドット絵のクリエイターから入りましたけどね。
うんうんうん、そうなんですね。あ、すごい。お兄ちゃんさん、本当なんでもやりますね。すごい。
で僕、だから、6月になったら初めて NFT 出してから3年経ちます。
3年だから、2021年の 6月ぐら
い、うん、僕の NFT 池原さん持ってますけどね、一個持ってる池原さんがまあまあまあいいんだけど、うん、僕も本当はあのドットを打ってて結構数出してるんじゃないですか、うんうん、マコトよりも売れたの早かったかも
しれない、ね、始めたのは9月とか10月ぐらいでしたかね。お兄ちゃんのが始めたいから3ヶ月、4ヶ月後ぐらいかな。うん。
そうだよね。自分がやってるスペースでマコトが遊びに来
てたらしいですよ、ね。わかんないと思うけど、当時オニコンラジオってめちゃめちゃ有名で。
もうやりまくってて。
そう、うん、オニコン、そう、オニコンラジオに上がって宣伝するっていうのが一つのステータスだったんですよ。
そうですね。
すごい。
そうそうそう、
手が震えてボタン押せない
と。みんなその鬼コンはこなんだろうな、あの結構リスナーもやっぱり当時100とかも多いとか超えてたんで、ね、
150
ここでスピーカーに上がって自分の作品を宣伝するってなかなか勇気がいるんですけど、
うん、
だからもうなんあれですよ、あの昨日やろ、昨日私鬼コンで宣伝してきた、おめでとうすごいねみたいな、そんな世界でしたよ
当時ね。3、2年ちょっと前か
な。だからな、うん、お前何、オニコンで上がったことあんのみたいな。俺あるよ、みたいな。そんなのありまして。
オニコンマウントとか。
私も今度は行ってみよう。
あ、そうなん
だ。懐かしいですね。
いや、僕、今、この話聞けてめっちゃ良かったなと思ったのが、僕もなんか、物作ったりして売ったり、あとそのいいなと思ったものをデジタルデータで買うのに全く抵抗なくて、むしろすぐ買えていいじゃんとか、もうなくならなくていいじゃんと思う方だったから、よくそのなんていうのかな、なんで NFT で売るのとか、 NFT で手に入れて楽しいのみたいなこと言う人もいますよね。で、言う人いた時になんか結構一生懸命説明しなきゃいけなかった時が結構長かったんですけど、
いやそうだよね、
自分で物作ってアップロードして売れた経験がある人は、うん、そんなの嬉しいに決まってんじゃんって、うん、なんかこう思うじゃないですか、うん、何の説明もいらないじゃないですか、うんうん、だから今、うん、そういう人たちと話ができるのがなんか嬉しい
ですね。もう価値観の違いですよね、完全に、
うん、まあ、
うん、
確かに。なんか好きだからいいじゃんっていうのだけで解決できることで説明しかできないこといっぱいありますからね、
う
ん、
そうそう、
だってなんか、ね、好きなデジタル、うん、イラストがあって、それを待ち受けにしようってなった時に、普通であれば別にお金払う必要なくて、スクショ取ってそれを別に待ち受けにすればいいだけなんですけど、
うん、
なんかやっぱり、NFT って基本的に一点物が多くて、もうなんだろうな、自信を持ってこれは俺のイラストだみたいな、うん、そういう価値観を持ってる人じゃないと、ちょっとわかんないですよね、うん、きっと。だからアイコン、ツイッターのアイコンとかで、なんか、うん、拾った絵をアイコンとかにしてる人からしたら見ても全く分かんない世界だとは思いますね。
やっぱり僕人から物を買うとか人に物を買ってもらうっていう直接感があるじゃないですか、うんうん、プラットフォーム通してないから会ってこの人の話めっちゃ面白いと思って、うん、その場で NFT のアートを買う、写真を買うとかっていうことと、ただあと僕に会った人で僕の NFT 買ってくれた人も何人もいるんですよね、うんうん、あなたがやってんだったらちょっと買ってみるわみたいな、
うんうん、
こんなに直接やってもらうことほど嬉しいことってないですよね、うん、
確かに。
だからほんと説明不要な嬉しさがあるんだけど、でもまだ、うん、説明しなきゃいけないシーンが結構あります
よね。全然ありますね、
うん、まあまあまあ、NFT っていうのがいろんな、なんだろう、見え方があるうちのなんかどれを言ってるのかが相手と合ってないとかなんかその辺もありますよね。
うん、うん、確かに確かに、うん、
結構街サーガーに関してはアートももちろん素晴らしいけど、結構ユーティリティ部分がウェイトが大きいかもしれないですね。
そうですね、あれ持ってるとそのコラボ案件とか見て、あ、こんな場所あるんだとか、こんなアーティストいるんだとかって思いますもんね、うん、
だからまあちょっと街サーガーとかオニマプロジェクトの展開として、まあ、NFT アート東京とかいろんな今回 NFT のイベントにも出るんですけど、
うん、
まあ、そういったところに関してはやっぱ、まことさんのアートをちょっと押していきたいなとは、今年というかもう、今年度ですかね、はちょっとそういうのも、アートの部分はアートの部分で、町沢がアートっていうのは割と結構、うん、区別はしてないですけど、アートの部分もアートの部分で押し出したいなっていう方向性ではあるんですね。
フィナンシェと。
フィナンシェ、俺の洋菓子のね、洋菓子って言わないとね、フィナンシェ。
フィナンシェって言うと、
なんか、
そう。今ね、フィナンシェというと、うん、そう、トークンサービスのね、そっちの方を浮かべますからね。
そ う, そ, う で、あ、お菓子の方ですかって言われるとさ、それはお菓子の方が歴史がねえからって俺は思う部分があるんですよ。
いやでも、いや、うんちゃんさん、いろんなイベントでこう NFT のこと話すインフルエンサーだから、それでフィナンシェで言うと、そっちかって思っちゃいますよね。
なんか、いやいや、なんか洋菓子って言ってくれると分かんないって言われたときに、
うん、逆ですよね。
遠くだったよ、今まで。
遠くのフィナンシェって言わなきゃ分かんない。
逆、逆、そうそう、逆、世の中はそう。世の中ではね、世の中ではね。それがこの世界だと、洋菓子って言ってもらっていいですかみたいな。ちょっと待って、ちょっと待
って。え、おいちょ、フィナンシェってんのみたいなね。
あ、でも、お、あの、3種類味あるよ、みたいな。3種類味があるみたいな。あるだろ、それ。コミュニティはみたいな。いやいや、ないよ。みたいなね。まあまあまあまあ、いいね。この話で多分盛り上がってるのはね、俺たち3人だけ。
そうね、あの、
まあまあ、そういう世界、
新しい。ポッドキャスト聞いてる人の中には、そのフィナンシェっていう、その、本来のフィナンシェしか知らない人の方が多分多いと思うんで、そ, で、ね、そのトーク
スです。そうですね。だから そっちがまとも、そっちが、
そう、ここ本来、ね、ここ数分はちょっと何の話してるか、もしかしたら分かんないかもしれない。
この人たち、洋菓子のフィナンシェの話とかして笑ってるんだけ
ど、なんでそんなに面白いのみたいな。
そうですね。何が面白いねみたいな。
しかし、あの、今日聞いてみたかったんですけど、その鬼ちゃんさんって自分のプロジェクトもやりつつも、そのツイッタースペースもそうだし、いろんなイベントの、まあ、司会やったり登壇したり、なんかこの業界の盛り上げみたいなことすごいやられるじゃないですか。イベントを参加したりやったりとか、
盛り上げたい、ね、
そのモチベーションってどっから来るんですか。なんか普通やっぱ自分のことだけで一生懸命になっちゃうんじゃないかと思うんですけど。
ああ。なんかこれ、街サーガーって、まあ、もともと街クエストにしたかったけど、まあ、商標とかで、あの、街サーガーにしてるんですけど、そのクエストっていうか、新しい世界に、こう、挑んで生き続けたいっていうのがあるんですよ。
あ、生き様として、そもそも。
あの、子供の頃、ドラゴンクエストの時って、次の世界はどうなってるんだろうとか、次の街どうなってるんだろう、みたいな、その、ところがずっと続いてるんですよ、まだ。
うん。
ね、ウェブ3とかっていう新しい世界はどうなってるんだろうとか、うん、で、この新しい世界をいろんな人と体験して、なんかある程度、僕も47ですけど、基本ルーティンの、こう、だんだん、こう、世界が白黒になっていくんですよ、世の中で、ね。毎朝同じ
電車とか、ね、そんなこと、どうだろう、そうだね。毎朝同じ、うん。まあまあまあね。う
んうん、そんなことがある人が多い中、いつでも新しい新鮮な世界に、うん、に冒険したいんです、僕は。
うん、
それが根底です、はい、そこが今 Web3 とかに来ています。
町サーカーが何かどうかっていうよりかは、それが誕生する前からそもそもそう新しいことをどんどん開拓していくみたいなことが染みついてて、だからイベントにも飛び込むし、で最前線で飛び込むから、結果じゃあ司会やってくださいよとか、今度登壇してくださいよとか、だんだんこう自然とそうなっていくみたいなことなんですかね。
そう、だから専門学校の先生とかした時も、多分なんか同じ感覚なんですよね。あの、ジャンルは新しくなってきてますけど。
え、専門学校の先生されてたんですか。
あ、お菓子の専門学校。
あ、お菓子のね、
うん。はい。専門学校で、ケーキの、はい、方で先生を、中目黒の方でしておりまして。その時に、こう、人を教えるというか、新しいことを伝えるっていうのって面白いなっていう経験もあって、そういうのが多分積み重なってるかと思います。
通りで声の通りがいいというか、あの、喋り慣れてると思ったらあの、そういうのやってたんですね。
そう、喋り慣れてはいますね。
うん、
はい、なんか喋り、あ、でもこの間、あ、鬼コンって先ほど、あの、まこさんが言ってくれたんですけど、
うん、
1年半3時間喋ってても苦じゃなかったんで、向いてるんですね、きっと。
いや、それ、辛い人には辛いですよね、大変ですよね。
そうそうそう、だから全然喋れて、
いや、それ
むしろ永遠に喋って眠くなるまで喋ってたんで、だから向いてるんでしょうね。
それ才能ですね。
多分
僕もね、スペースやってたんですよ、毎日、ね、
うん、
なん、
え、毎日、まあ、毎日すごいな。僕は
もうその鬼コンが9時から で鬼コンと被せたって誰も来ないから、鬼コンの前にやろうって言って8時からやってたんですよ。で、まあ、でもそれでも、まあ、1年は続かなかったですね。やっぱり、あの、徐々にしんどくなってきて、うん、で、今はもはやもう、
うん、
うん、もう今は全くやってないんですけど、うん、だから本当に、すごいですよね、
うん。
一番やってたのってもう3時間どころじゃないですよね。もう5、6時間やってましたね、スペースね。 お兄ちゃんは
な。なんか、それも、あれなんですよ。だいたい9時から始めるんですけど、いろんな、アーティストさんがリクエスト来てくれて、どういう思いで作品作ってるんですかって、その方がどんな思いでこの作品作ったっていうのを、何人も紹介するっていうスペースなんですよ。
うんうんうん。
だから、その人がどんな考えでイラストを作ったりとか、どんな生き様をしてきたかっていうのを、毎日4、5人ずつ聞いていくっていうのを1年半やってたんで。徹子の部屋ですよ。
偉大な取り組みですね。
あ、ちょっと違うかもしれないけど。だからすごい僕は楽しかったですけどね。いやー、今やれって言われてもできないですけどね。
まあ、コロナ期間中
だったからみたいな。なんか自分プロジェクトね、そうそう、自分がプロジェクト始めちゃうと、やっぱそれはちょっと時間的にできないんで、当時はだからいろんな人の紹介聞きながら、うん、NFT 学びながらだったんで、できたかな。
うん、
まあ、僕の人生において貴重な時間を過ごさせてきましたね、うん。知見が広がりました。
いや、僕も今、当時のことっていうか、当時って言ってもそんな前でもあれですよね。2年ぐらい前ですけど。
確かにね。
思い出しましたけど、普段目にするアートとかイラストとかって、うん、例えば昔で言えばっていうか今でもありますけど、ピクシブとかイラストの投稿サイトみたいなものってありますけど、どちらかっていうと、なんか漫画とかアニメの影響を強く受けた、ある共通の特徴を持った作品が多いと思うんですけど、
はい、
でもそうじゃないタイプの作品を作ってる人ってなんか発表の場所ってありそうでないんですよね。 なかったですよね。
ないです。個展しかねえかな、
うん、で僕もその会った時に直接買ったとかっていうのも、え、こんな絵描く人、こんなイラスト描く人見たことないみたいなもので、うん、でただそれを見せたり販売する方法なかったのが、いや、オープンシーンに置いてあるんですよってその人言うから、うん、いや見たら、いや本当に見たことないかっこいいやつで、あ、じゃあ買うよみたいな感じで、それ NFT だから買ったんじゃなくて、オープンシーとか、まあ、NFT のマーケットを通じて初めて見たり買ったりってことがしやすくなったから、そのアートとアーティストが好きで買ったんですよね。だから NFT かどうかって実はどうでもよいんだけど、あれがあることでなんとか世に出れたっていうか、知ってもらえたアーティストってたくさんいたはずで、すごい楽しかったですよね。
いますよね。
すごい楽しかったです。
いや、うん、楽しかった、うん、人生変わったイラストレーターもいますからね、絶対
ですよね。あ、楽しかった。過去形にしちゃいけないのか。いや、楽しいですよね。今だって、今だって楽しいですよね、うん。
なんかその当時はやっぱバブル的なところもあって、そこで人生変わった人もいますけど、再度本来というか、こういう風にやったらいいよねっていうのが見直されたら、また同じような、もうちょっとこう、うん、バチバチにそのルールが分かりやすくなったような仕方で、また同じように広まるだとは思いますけどね、
うん。
でもなんかみんなアートはあったなら、その方向でまた新しい道を開拓しながら行ってるんで、また同じようにちょっと形は違えど、ちゃんと自分の楽しみを見つけられる人たちは出てくると思います。うん、まあ、誠が億万長者になるかもしれない。
送りたいですよね。送っていきたいですよ。
お願いします。
いや、いいよ、今の。別にそうじゃなくてもいいって話の流れから、やっぱり送りたい話。
いやいや、送りたい
です。でも本当ね。
いや、でも誠が生きた証ですからね。
2,3,000円とかでもね、なんかあの別にお金の話じゃないですもんね、あの嬉しさ。
あ、そうですね、全然。うん、うん。それこそ本当に、1万円で仕事してるのに、2,000円の商品が売れて、喜ぶのって、ちょっと考えたら疑問なんですけど、ただ、なんですかね、あの仕事って、言われたものを書いてる、向こう側も望んでるものを書いてるので、別に僕が書きたいものを、こう、作りたいものを作って売ってるっていうわけじゃないから、だから NFT で売れた時って、まあ、自分が好きな世界観とかタッチとかで描いたものを買ってくれるっていうのはまたやっぱ違いますよね。うん。認められたみたいなところを。
うん、まあ、自己表現が直接届いたみたいな。
うん。
いや、でもまだまだおもろいと思いますけどね。
うん、いや、おもろいと思いますよ。僕だって。
ですよね。うん、
てかまだ始まってないよね。
あ、そうですよ、ね、
始まってない。
今日お兄ちゃんさんにもう一個聞こうと思ってた、それこそそのずっと長くイベントにも出て、あるいはいろんなアーティストの作品も見てるお兄ちゃんの目からすると、最近のこのシーンっていうか、マーケットっていうか、あるいはそのいろんなイベントにあだこだ言う人もいますよね。なんか外野から、
はい、
かんやかん。
はいはいはい。
あの、はい、この間、おにちゃんさんが怒ってるのを、X で怒ってると見たんで、ちょっとその話聞きたいなと思ったんですけど。
怒ってないです
よ。怒ってないですか？怒ってないですか？
怒ってないというか、その、煽り文句を使うとこに当てられたなっていう。
あ、当てられた。
うんうん、怒ってるか。怒ってる、
うん、ちょっと怒って
たから。その言葉の選びなくていいんじゃないみたいなね。
あれ、なんつったんだっけな。なんて言ったんだっけな。
クソダサいです。
あ、クソダサい。あの、
クソダサい。
NFT のイベント、クソダサいでしたっけ、うん、なんか。
そうです。
でも、どのイベントの何のことかも書いてないから、これ、なんかあの、全方位に刺さりそうな、何のこと言ってんだろうみたいなね、感じでしたけどね。
でも僕、ちょっと YouTube 聞いたんですけど、
はい。
まあ、あれは、他を下げて自分を上げるっていう手法なんですけど、まあ、これちょっと怒られるかもしれないけど、まあ、一つの事例として、
うん、
なんか、まあ、なんかアイリッシュの音楽を人に聞いてほしいけど、うん、アイリッシュ音楽聞いてよって言っても来ないから、
うん、
なんか周りのこう映像とか空間を極めることによって、その映像とか空間を見に来たら、アイリッシュが聞けてるっていう状況だから、
うん、
こう NFT じゃなくて、すごいかっこいい空間にあって、その絵があったら NFT だよねって方にすればいいのに、まあ、プロも入れずに、その PFTP ってやつばっかり飾ったクソダセイビとしかやってないみたいな言われ方されました。
ああ、なるほど。
だけど、結構 NFT のイベントでも、うん、結構その、なんだろうな、暴走特集さんっていうところがあったら、すごいライブのイベントが全然 NFT ってわかんないだろうなってお客さんめっちゃ盛り上がってるっていうイベントもあるんですよ。
うん、暴走東京さんね。うん。
そう、あと現代アートのイベントで、まあ、ネオルトさんとかやってるとこもすごいアートの世界なんですよ。
ネオルトさんのやつかっこいいっすよね。ひっくるめ
てなんかダサいにされた、うん、そうそう、あれとか見てないんですよ、うん、
知らないでしょうね、ネオルトさん、ま
あ、見てるかもしれないけど、ただそう知らないでしょうけど、なんかいきなり NFT 出せってやつだ。で、まあ、もちろん自分たちより、まあ、言ってる通り、先ほど誠さんと佐々木さんと話した通り、うちらしかこれ分かんないよねみたいな世界の規模しかないんで、
うん、
ここ影響力ない人に言われちゃうと、まあ、全部がクソダサいって思われちゃうのが、きついですけど、まあ、先ほど今、さっき話したネオルトさんみたいに、本当にこの道で行こうみたいなところで特化してきてもいるので、
うん、
やっぱりその去年よりも今のイベントの方がよりこう、洗練されてるというか、こう狙ったものに対してちゃんと、客層を見極めた形でできてるんで、
うん、
まあ、だいぶ進化してると思いますけどね。
僕なんかあの、あれ見て思ったのが、NFT って単なる技術的な仕様の言葉でしかないから、あの、それを使って、おしゃれにもクールにもできるし、それこそあの、野菜の直売所みたいな感じで、なんかこう、泥臭く、なんか地べたに座り込んで人が物売ってるみたいな風にもできるし、別にかっこよくなくたって、ダサくたってもいいし、かっこいいのも あってもいいし、あるし、なんかすごい幅のあるものを、なんか売り込むためにクールじゃなきゃいけなくて、お前らクソダサいみたい なんか感じで一言でまとめてるから、なんか、うん、なんかそれってこう NFT を一言で良くないものだっていうこととかとほとんどやってること変わらないっていうか、本当よく見たら全部違うのに、なんかもう一緒くたにしてね、あれしてるから、
そうっすね、
なんか嫌だなと思ったんですね、うん、俺もあれ
いや僕も嫌だよ、
僕はできないか分かんないですけど
まあいや、あのね、切り抜きだけよりも聞いた方が別にそんなつもりで言ってないし、あ、まあ、ちょっと自分の表現をするために分かりやすく例に出したのと、印象がつきやすいようにクソダサいって使ったんだなって分かるけど、
うん、
その言葉だけ切り抜かれて怒られてるから、まあ、普通に、いや、人になんかクソダサいって嫌じゃないって、うん、何が分かるのって思ったっていうだけなんですまあ、でもなんか昔は、その、まあその方も、いや、ダサいじゃん、何やってんのって言われてたところからああなったはずなのに、今はそっち側なのって思ったりもしてます。
変わっちまったなって。
西野さんね。
応援するんじゃないの、うん、みたいな、うん。応援する側じゃないのって思ったんでね、
うん。
でもあれ見て思ったらちょっと丸くなったなと思いましたね。僕も結構あの、西野さん講演会とか、ね、講演会とかその千葉県 その西野さんのなんとかっていうところで、コアメンバーだったんですけど、
うん、
当時より丸くなりましたね、言ってることが。
あ、そうなんですね。じゃあ僕中身見てない
かな、うん、なんか当時はもっとチャレンジし、あ、そうそう、もっとチャレンジしてて、うん、まあ、そのクソダサいの言い方も結構マイルドだったんですけど、昔だったらそんなの超クソダサいじゃんみたいな言い方してたはずが結構丸く言ってましたよ。
あ、そうなんですね。じゃあ、長年のコンテクストを知ってる人からすると、あれでも優しいんですね。
あ、優しい。なんかもっと勢いよくやってましたよ。何年前かな。もっとなんかこう、それこそ、パン、サイバーパンクじゃなくて、パンクな感じでやってましたけどね。うん、結構、相手の会社の方のことも気遣いながら喋ってましたよ。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、それは、あの、中身見ずに失礼しました。
いや、お前のじゃあ NFT どうしたんだって言いたくなりましたけど、まあ、それはいいです。
僕持ってます。
怒られるやつね、これね。なんかそれをすげえクールにかっこよく成功させて言ってほしい。
ね、成功 してるとは言えないですからね。
そうっす。だあれですげえ揺れて、あの、俺らが届けるのが難しいと思ったところに届いて、こうやってクールにやるんでって言われたら、まあ、その通りだと思う。だから先ほど佐々木さんと最初に、まあ、誠君にちょっと話した、現場にいないのに言うなよに近い、うん、ちょっと近い。
うん。
最初に戻っちゃうんだけど。うん。でも、なんかその、マコスちゃんの絵とか、その佐々木さんの取り組みとか、自分たちの取り組みも、うまくいろんな人に、より世の中を良くするために使って、クソダサいというのを、あの、覆したいですね。
うん。
いや、むしろクソダサくていいんじゃんぐらいの感じも、なんか、まあ、ある意味結果出して、やっぱり、自分たちやってることが正しい正しくないじゃないけど、なんか必要なものとして、ちょっと磨き上げていきたいですね。いや、磨き上げていきます。はい。
ね。いや、僕も今日なんか、元気もらいました、なんか。
どういうこと？
いや、なんかあの、その 2,3 年前のから夢中になった人って今でも夢中になってるじゃないですか。だって あの面白さって別に今減ってないから。でもあの、
減ってないです。僕はずっと面白いですよ。
やってない人ほどあれこれ言うから、時にそれに惑わされることもあるんですけど、こうやって3人でとかで、いや説明の必要ないぐらい面白いじゃんって思ってる人たちだけで喋ると、いやそうだよねって感じでこう元気になるっていう、なんかそういう意味ですね、うん、
あだって T&T の仕組みなかったら町サーが形できなかったから、本当にありがたい話ですよ。
いやありがとうございます、こちらこそ。
ねアプリケーションの開発はまあこっちはまたちょっときついもんね、ゼロからね、
無理無理無理。
いや町サーガはね T&T の機能を作ってる時に、こういう風に使うプロジェクトが現れたらいいなと思って、あらかじめ先回りしてたいろんな機能、なんか着せ替えるとかチェックインするとかをもう全機能存分に使ってくださってるんで、これすごい、
さらに使いたいぐらいね。貪欲だ。
すごいなと。
そうですね、僕らからしてもこういうのがあったらいいなっていう、本当にマッチングがもうぴったりでしたね。
いやありがたいです。
いや、すごいね。あれ、開発するとなるとね、なかなかまこっちゃんも忙しいから、開発ゼロからってなったら、やっぱむずいよね、うん。むずいっていうか、時間とお金かかるよね。
うん。
まあ、でもやっぱり、あれは、やっぱり道具っていうか、道具を使う人のアイディアと実行力が大事だから。
はいはいはい。うん。なんか、おのおのは、なんかあるんですけどね、認証と、なんか、とか、いろんな。うん。ただ、それを一つでできるっていうのは、
やります、それ。
うん。
いや、もうだから、こうやって、お互いがなんかこう、こうだっていう方向性が合ってるっていうのも重要なんだと思いますわ。
うん。
これちょっと違えんだよなって人とやっても、多分今の段階では難しいですね。だから、ちょうど、なんか、運が良かった、運が良かったっていう方なのか、引き寄せって言っちゃったら引き寄せで済んじゃうんだけど。
というわけで、番組のエンディングです。おにちゃんさんから今日の感想いかがでしたでしょうか？
はい、結構ね、自分の好きなことを表現できるのに、まあ、佐々木さんとか誠と一緒にはできてるんで、ぜひ皆さんもこっちの世界に遊びに来てほしいです。はい、あと洋菓子のフィナンシェいるんで、もしお会いできたらケーキも食べてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。誠さんは、
あ、はい、ありがとうございます。まずそうですね、このような場合に呼んでいただき、まずありがとうございますというところですね。リスナーがもうあれですね、5、6万人いるっていう。
まあそう
ですね。
国家規模、
このような機会をいただきましてありがとうございますっていうと、まあ、そうですね。本当に、佐々木さんとの出会いが結構だ、なんですかね、人生の分岐点だな、だったなと、今後言えるようになっていくと思ってますので、引き続きよろしくお願いしますというところですね。はい。
いや、そうです。
出会いに感謝という形で、ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。いや、僕の方は本当に、さっき本編の最後でも言ったんですけど、こんな風に、なんていうか、T&T サービスを使って、活動してくれるプロジェクトが現れたの、まずめちゃくちゃ嬉しかったのと、あとは、今日話してみて分かったのが、だから、ドラゴンボールとか鳥山明、あれ好きだから、 この誠さんのイラストやべえって思ったんだとか、あとその NFT とかがすごく盛り上がった時に、あれに熱狂した人たちだから、あ、僕もこの人たちと一緒にやりたいと思ったんだみたいな、ちょっとその知り合う前のなんかその共通点みたいなものをなんか見つけられて、なんかそれがねすごく良かったですね。なんかお話ししてみて良かったですよ、これ。
ちゃんとする。
ありがとうございます。
まとめ方が
聞いて。ね、なんかあの普通に雑談しても、雑談でもこういうのできると思うんですけど、あのポッドキャストで録音されてると思うとちゃんと言うじゃないですか、感謝の言葉とか、なんかそういうのちゃんと言うじゃないですか。そういうのがね、僕、はいはい、いいなと思うんですよ、このポッドキャストの。
だからね、あのやりたいこと本当にいっぱいあって、なかなか時間が取れなくて、うん、実現できてないんですけど、本当になんか可能性はすごい感じてて、もうフルコミットをいつかしたいなって思ってますね。フルコミットできるようなビジネスモデルを何か確立しなきゃいけないなっていうのはあります。うん、はい。まあでも楽しみですね。
うん、楽しみです。マシサガのご紹介なんかはあのポッドキャストの概要欄とかニュースレターにあの書きますので、ぜひですねこれ聞いていた方はですね、
はい、
そっちの方もチェックしてみていただければと思います。というわけで本日メディアヌップここまでで終了としたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。